6、神からの報酬、報奨。1、自我は脅威の真の源を認識していない。もしあなたが自分自身を自我と結びつけて考えるなら、この状況をありのままに理解することはない。あなたによる自我への忠誠のみがあなたを支配する力を自我に与えている。私は自我についてあなたかもそれが独自に行動する別個の存在あるかように語ってきた。こうすることが必要であった理由は、あなたが自我を気楽に退けることはできないということ、および自分の思考のどれほど多くが自我の指揮下にあるかを悟らなければならないことについてあなたを説得するためだった。しかしそれだけで済ませるのは安全ではない。それだけではあなたはここにいる限り、あなたはここにいると信じている限り、自分自身を葛藤せざるを得ないものとみなしてしまう。自我とはあなた自身についてのあなたの信念の一部以上のものではない。あなたのもう一歩の命は中断されることなく続いてきたのであり、そこから乖離しようとするあなたの試みによっても何ら影響されずに来たし、これからも常に影響されないままである。2、幻想からの脱出を学ぶにあたり、あなたが兄弟から受けている恩義は決して忘れてはならないものである。それはあなたが私から受けている恩義と同じものである。あなたが他者に対して利己的に行動するときは、いつでも自分が恩義を受けてきたことへの感謝と、それが生み出すことになる神聖な知覚を投げ捨てている。神聖という言葉をここで使える理由は、私を含む一なるこの全体からどれほど恩義を受けているかを学びにつれて、あなたは知覚に可能な範囲で最も知識に近いところまで行き着くことができるからである。そこまで行けばもはや隔たりは実にわずかとなるので、知識はそれを楽々と超えて流れることができ、隔たりを永遠に跡形もなく消し去ることができる。3、あなたは今のところまだ私をほんのわずかしか信頼していないが、自我ではなく私に導きを求めることがもっと頻繁になるつれ信頼は増大するだろう。その成果により、あなたはこの選択が自分の下し得る唯一の正気の選択であることをますます確信するようになる。一つの選択が平安と喜びをもたらし、もう一つの選択が混沌と災いをもたらすことを経験から学んだものであれば、誰もこれ以上の説得を必要としない。報奨を通して学びは苦痛を通しての学びよりも効果がある。なぜなら苦痛は自我の幻想であり、一時的な結果以上のものをもたらすことは決してできないからである。けれども神からの報奨は直ちに永遠なるものとして認識される。これを認識するのはあなたであって自我ではないので、その認識そのものがあなたとあなたの自我が同一のものではありえないということを明らかにする。あなたはこの相違をすでに受け入れていると信じているかもしれないが、今のところはまだそれを確信しているとは断じて言えない。あなたが自分は自分がから逃れなければならないと信じているという事実そのものがそれを示している。しかしあなたは自我を癒しめたり制御したり処罰したりすることによって自我から逃れることはできない。4、自我と霊はお互いを知らない。分離している心は乖離することによってしか分離を維持できない。乖離した後は心は全ての真に自然な衝動を否定する。これは自我が一個の分離した存在だという理由からではなく、あなたがそのような存在だということをあなた自身が信じたいからである。自我とはこの信念を維持しておくための仕組みだが、それでも自我の持続を可能にするのはその仕組みを使うというあなたの決定のみである。5、誰かが意図的に投げ捨ててしまったものの価値をどのようにすればその人に教えられるだろう。彼はそれに価値を認めなかったからこそそれを投げ捨てたに違いない。あなたにできることは、彼がそれなしではいかに慰めかを彼自身に見せてやり、それからゆっくりとそれを彼の近くまで運ぶことによって、彼がそれに近づくにつれて慰めさが軽減すると学べるようにすることだけである。これにより彼は自分の慰めさをそれの不正と関連付け、慰めさの単体にそれがそこに存在していることと関連付けることを教わる。その進化について彼が自分の心を変えるにつれて、それは次第に望ましいものとなってくる。私はあなたに慰めさを自我と関連付け、喜びを霊と関連付けることを教えている。あなたは自分にその逆を教えてきた。あなたには今でも選択の自由はあるが、あなたは神から報奨を前にしても本当に自我から報奨を望んだりできるのだろうか。 6、あなたに対する私の信頼は現時点では私に対するあなたの信頼よりも大きいが、これからも常にそうであるわけではない。あなたの使命は極めて単純なものである。あなたには自分が自我ではないということを実証するために生きることが求められている。そして私は神の表現経路にを誤って選びはしない。聖なるものも私の信頼を共有しており、私の食材の決断を受け入れている。なぜなら私の意思が神の意思と一致しないことをありえないからである。私はすでに私が食材を担当していると述べた。この唯一の理由は、私が食材における私の役割を人間として完了させたがゆえに、今では他の者たちを通してそれを完了させられるからである。表現経路として私が選んだ者たちに失敗はありえない。なぜなら彼らの力が足りない間は私が力を貸すからである。7、私はあなたと共に聖なるものへと行く。そして私の近くを通して聖なるものが小さな隔たりを埋めることができる。兄弟に対するあなたの感謝の念のみが私が望む唯一の贈り物である。兄弟を知ることがまさに神を知ることだと知っている私は、あなたに代わってそれを神のもとへ持っていく。あなたが自分の兄弟に感謝の念を抱いているなら、神が創造したものについての神に感謝していることになる。感謝の念を通してあなたは自分の兄弟を知るようになり、一瞬でも真に認識するなら、すべての兄弟があなたの兄弟となる。なぜなら彼らの一人一人があなたの父から来たるものだからである。愛はあらゆるものを克服するわけではないが、あらゆる物事を正すことはできする。あなた自身が神の国であるから、私はあなたをあなた自身の被造物たちのもとへ戻れるように導くことができる。あなたはそうした被造物たちを今は認識していないが、隔離されたものは今でもそこにある。8、あなたは兄弟に近づくにつれて私に近寄り、あなたが彼から退くにつれて私はあなたから遠のく。救済が共同事業である。それは一なる子から自らを切り離している者たちが着手してもうまくはいかない。なぜなら彼らは自分を私から切り離しているからである。あなたが兄弟たちに神を与えるのと同じようにしてしか神があなたのもとに来ることはない。まず彼らから学びなさい。そうすればあなたには神から聞く準備が整うだろう。なぜなら愛の機能は一つだからである。7、創造とコミュニケーション。1、特定の自我の幻想の内容は問題ではないとはいえ、その訂正は具体的な状況でなされる方が役に立つことは明らかである。自我の幻想は極めて具体的であるとはいえ、心はもとより抽象的なものである。しかし心が分裂した時には心の一部分が具象的となる。具象的な部分は自我を信じているが、それは自我が具象的なものに依存しているからである。自我とは心の中のあなたという存在は分離によって定義されると信じている部分である。2、自我が知覚しているすべてのものはそれぞれが別個に完結している全体であり、実存を暗示するように関わりを持たない。それに自我はコミュニケーションというものに対し、それが分離を排するのではなく定着するもののために活用されるのでない限り反対する。自我のコミュニケーション体系はそれが主とする他のすべてのものと同様、自らの思考体系に基づいている。そのコミュニケーションは自らを守る必要によって制御されており、脅威を経験した時には自我はコミュニケーションを途絶させる。この途絶は具体的な人や人々に対する反応として起こる。自我の思考におけるこのような具体性はその後エセの普遍化をもたらすが、それは実際には全く抽象性がない。自我はただ関連性があると知覚されるものを一切に対して特定の具体的なあり方で応答するに過ぎない。3、それとは対照的に霊は真実だと知っている全てのものに対して同じように反応し、それ以外のものには全く反応応答しない。また何が真実かを確立しようと試みることもしない。霊は真実であるものとは霊が創造してした全てだと知っている。霊は被造物の全ての側面と完全で直接的なコミュニケーションを保っているが、その理由は霊は創造主と完全で直接的なコミュニケーションを保っているからである。このコミュニケーションは神の意思である。創造とコミュニケーションとは同義である。神はご自身の心を伝えることによって一つ一つの心を創造し、それによりどの心をも永遠に神の心と意志を受け取る経路として確立した。同じレベルにある実存 たちの間でのみ真にコミュニケーションを行うことが可能であるため、真の非造物たちは自然に神と共に神のごとくにコミュニケーションを行う。このコミュニケーションは完全に抽象的である。それは普遍的に適用されるという特質があり、判断、例外、変更などに左右されないからである。神はこれによってまたこのためにあなたを創造した。心はその機能を歪めることはできるが、与えられていない機能を自らに付与することはできない。だからこそ心はコミュニケーション能力を実存のために活用するのを拒むことはあっても、その全部を失うことはできないのである。4、存在も実存もコミュニケーションに依拠しているけれども、存在はどのようにして何を誰とコミュニケーションを行うことに価値があると判断するかについて具体的である。実存にはこれらの区別は全くない。それは実存する一切と心がコミュニケーションを保っている状態である。この状態が削除されることをあなたが容認する度合いに応じて、あなたは自分自身の実相についての自分の感覚を制御している。その感覚は実相とあなたのとの真の関係という輝しい背景に即して、実相のすべてを認識することによってのみ全的になる。これがあなたの実相である。それを冒涜してはならず、そこから後ずさりしてもいけない。それがあなたの真の成果であり、あなたの真の神殿であり、あなたの真の自己である。5、すべての実存を包含する神により創造された実存たちは、個々に一切を有しながらも自らの喜びを増大させるために一切を分かち合うことを望む。実在するものは分かち合う以外のやり方では増大させられない。それゆえに神があなたを創造したのである。神聖なる抽象性は分かち合いに喜びを見出す。これが創造の意味することである。どのようにして何を誰にといったことは問題外である。なぜなら真の創造は自らに似せて創造することしかできないので、一切を与えるからである。神の国の中では存在の中にあるような所有することとあることの間の相違はないということを思い出させなさい。実在の状態においては心は常に一切を与える。6、聖書は神を賛美すべきであると繰り返し述べている。これはあなたが神に向かって神がいかに素晴らしいかを滑るべきだなどという意味ではない。神はそうした褒め言葉を受け入れるような自我を持たず、それを判断するための知覚も持たない。しかしあなたが創造における自らの役割を引き受けない限り、あなたの喜びは不完全であり、それに神の喜びは完全なものとならない。そしてこのことは神は確かに知っている。ご自身の実存の中、そしてその実存が経験している神のこの経験の中で、神はそれを知っている。神の表現経路が閉じているとき、神の愛の絶え間ない流出は拒め、拒める。そして神が創造した心たちが神と従前にコミュニケーションを保っていないと神は寂しく思っている。なら神はあなたのためにあなたの王国を保ってきたが、あなたが善一なる心で喜びを知るまでは、神はご自身の喜びをあなたと分かち合うことはできない。啓示だけでは十分ではない。なぜならそれは神からのコミュニケーションでしかないからである。神は啓示がご自身に返されることを必要としてはいない。それは明らかに不可能である。しかし神はそれが他の者たちにももたらせることを望んではいる。これは実際の啓示によってなされることはありえない。啓示の内容はそれを受け取る心に即して極度に個人的なものであるため、表現することは不可能だからである。しかし啓示を受けた心が、啓示から訪れた知識がもたらす態度を通して他の心たちにそれを返すことは可能である。8、心が全的に助けとなることを学んだ時にはいつでも神が賛美される。これは全的に無害とならない限り不可能である。なぜならこの2つの信念は共存しなければならないからである。真に助けになる者たちは傷つくことはない。なぜなら彼らは自分の自我を守ろうとしないので、何者も彼らを傷つけようがないからである。彼らが助けになるということが彼らによる神の賛美である。そして彼らは神の似姿であり、一緒に喜べるのだから、彼らからの神の賛美に対して神も同じように答えるだろう。神は彼らのもとに出向き、彼らの間を進む。そして神の国全体に大いなる喜びが起こる。変化した心の一つ一つがそれを分かち合いたいという各々の意欲によってこの喜びを増大させる。真に助けになるのは神の奇跡を行う者たちである。私たち全てが神の国の喜びの中で一つになるまで、私が彼らに指示を与える。私はあなたが真に助けになれるどんな番所でも、そしてあなたを通して私の導きに 従うことのできる誰のもとでもあなたを差し向けるだろう。